略してドロツー。今週も皆さんで千葉県八千代市のドロンビレッジからお届けします。
さあ田村くん、
はい、
すごいでした。
そうですね、
ねえ、今日は DJ キャンプですもんね。
はい、
はい、今日の受験生はですね、みんなで8人集まっています。まあいきなり何が始まったかと言いますとですね、まあ、ドロちゃんね、ドロツーです。ドロツー今週も始まりました。八千代の方からねお送りしてるんですけども、実は今日ね、あの DJI キャンプっていうのを実はこちらで開催してまして、私実はまたね偉そうに教官やらせていただいちゃいました。
はい、お疲れ様でした。
喉枯れましたよ。
そうですね、
はい、もうやっぱりね朝9時過ぎからこの時間までね、この時間って今ほぼ5時半ぐらいになるんですけど、喋、
ね、
り通したとね喉きますね。
はい、でまた喋り通し、
また喋り通し、はい、続けてこのまま、はい、過酷だわ。
そうですね。
ねえ、いやでも今ねパッと入ってきてびっくりしたんですけど、事務所変わりましたね。事務所というかこれはショールーム、は
い、そう、ショールームぐらい綺麗にしようということで。
素晴らしい。
こういう日じゃないとちょっと集中して模様替えができませんので、
うんうん、はい、あ確かにね、はい、今日はそうか、田村君は明日はいろいろお手伝いあるけど今日は時間あったんだ。
はい、
なるほど。
佐々木さんも私も時間があって、で一般のお客様もほとんどいらっしゃらない日なので、うんうん、ぐっつりと
やっちゃう
かしました。
なるほどね、あかっこいいわ、素敵ですよ。はい、もうねあそこにほらショーケースもちゃんと作って、はい、どうしたこれ、どっかから買ってきたの？
これ元からあちらの空いている事務所のところに
あったんですね。はいはいはい、あったやつだ、
はい、
おすごいえらい綺麗じゃないですか、
はい、これはみんなで運んで、うん、一生懸命拭いてシール剥がして、うん、シール剥がして、
うんうんうん、あそんな状態だった、
はい、
へえ、あでもいい感じ。
そうですね、うん、小物や電子機のものをあちらに入れて、
なるほどな、
ケースに入れて、はい、で、
まあ、大物のドローンはこちらに展示して、
そうですね、
うん、いいですね。
スパークからマトリス600プロまで、
はい、600プロお、あと最新式のこれは M210 がありますね。
はい、
はい、なんとコントローラーは線です。
そうですね、
あすごいな、ついに入りましたか。
入りました。
いやいやいや、見た、飛ばすの見た？
いやまだ飛ばすときにその日お休みだったので見てないんです
よ。そうなんだ、思ったよりちっちゃいね。
そうですね、
うん、なんかね想像してたらば M600 よりもちょっとちっちゃくないかなぐらいの勝手なイメージ持ってたんで、逆にこれだと前の F450 よりもちょっと大きいぐらいの、
あ
だよね、これあそこに1機あるでしょ、
はい、
あの中の下の練習場の中にね、あれよりはちょっと大きいかなぐらいの感じもするよね。
うんうんうん、
でもなんかいい感じですね。
そうですね、
モーターのが全く違うねこれ、うん、すごいな、うん、これはちょっと飛ぶところ後で見てみたいですね。
そうですね、
しかし今日ね、先ほど言いましたよね、 DJI キャンプ、
はい、
はい、こちらのドローンビレッジで開催第2回目、
はい、
ね、まあ、今回8名ということで、本当は結構もっと参加者多かったんでしょ。
そうですね、なんか最大12名ぐらいっていう話を聞いたんですが、
うん、
ちょっと急遽来れなくなった方とかいらして、
まあ、このね、まあ、台風も来てますしね。
そうですね、
うん、そうなんだ。でも皆さんね、一生懸命来て、実は私は知ってる人もいました、びっくりしました。
あ、そうなんですか、は
い、まあ知ってる人と一緒にやったこと、練習やったことある人ってのもいるんですけど、
はい、
その他でね、なんとちょっと私が某雑誌の、まあ、言っちゃってもいいと思うけど、ラジコン技術さんでね、
はい、
お世話になってる編集員の方もいらっしゃいまして、
あ、そうだったんです
ね。今知ってよかったです。あれをね、座学中に聞いてたらば、はい、ここの主催はどこだっけって話になっちゃうんでね、この、うん、危なかったですわ。知らなくてよかったというね、本人も全然知らん顔してね、突然声かけてきたもんだからね、えーと思ってね。
あちらはじゃあ気づいてらした
ってこと？ずっとこっちを見てガン見してたんですよ。なんでどうやと思って名札見たら、おーと思って、一緒に取材なんかさせていただいたことある方なんですよね。すごい言い方で、いや冷たいよね一言ね、なんて。まあまあ向こうもね、いろいろ事情あるでしょうから、こちらのキャンプなんで主催がね、はい、一応、まあ、ライバル誌というかね、競合雑誌社、いろいろあるわけですよ。
なるほど、
大人の事情が。
そうですね。
ね、いやでもね、皆さん、あの座学終わった後まだパワフルに下で、はい、明日の実技のために、ね、自主練やってますけどですね。
そうですね、パワフルですね、
うん、パワフルですよね。というか、はい、話聞いてると無償に飛ばしたくなるときってない？
ああ、なるほど、
うん、そうですね、あの話だけしてると、うん、で、ああそういうことかっていうのがあると、あちょっとやってみたいとかと思うときあるでしょ。
そうですね、
その気持ちはあるよね。 うん、であのアプリなんか使い方なんかも今日解説させていただいたんで、はい、あそうなんだっていう顔をされてた方も何人かいたから、うん、その辺も試してみようと思った人もなんかもいるんじゃないかな、うん、
今回のキャンプ受講の方で、あのいわゆるジュイダのスクールを卒業されてない方っていうのも何人かいらっしゃったんですか
と思いますよ、はい、あの、うん、ある程度自分で自己流で飛ばしてたことあるけれども、今回みたいな飛ばしっていうのを初めて、あとこういう、ね、認定会っていうのを初めてっていう人も何かいるみたいなんで、
そうなんです
ね、うん、DJ キャンプってほら、基本的に今の自分の知識とあと技量を一応なんていうの物差しにかけてちゃんとそれで合格できるかどうかっていう認定会じゃないですか。
そうですね、
間教育って基本的にあんまないでしょ、まあ、座学はありますけどね、座学はありますけれども、それだけのことで 実技上でのほら何かしたら練習とか教育があるかっていうと特にないんで、うん、そういう意味では自分の運試しが実力試しとして受けるのには悪くないなと思うんです
よ。なるほど、うん、そうですね、
そうで自分ってこのぐらいの実力あるのかなっていうのね分かるとね、やっぱしね次のステップアップのも一応ね目処は立つんでってとこあるんじゃないですかね。
なるほど、
うん、だったら、ね、田村君だってスペシャリストは取って本当はねインストラクターって話もねあって、ごめんね先に取らせてそういうのがあるんでこれからですから、まあまあね皆さんよりもはるかにも先輩なわけですからね。で皆さんはやっぱり仕事としてやってる方ってのはそんなにいる感じはまだないんで、
あそうなんですね、うん、
はい、趣味からちょっとまあなんかこう仕事ちょっと取ってくれよなんてあったら手伝おうかなぐらいのなんかイメージに私は今回見えたんですよ。
あ、
うん、まあ、業務でがっつりやってますって感じではちょっとなかったんでね、うん、うん、まあうちの同僚とかテクニカルグループのね、はい、坂本さんかもね千葉もね、はい、今回参加してますんで ね、
そうですね、う
ん、彼も今ところ無冠だからなんか一つぐらいはね
取っ
とかないとね、まあ、頑張っていただいて、まあ、明日がね実技と筆記試験とありますけど、
はい、
台風も来てますけどね、どうですかね。
そうですね、
ちょっとやらしいですね、
できれば外でね皆さんに飛ばしていただきたかったんですけども、
ですね、はい、まあ、その辺の話はですね、いやまた一曲聴いてからですね、はい、さらにキャンプの話進めたいと思います。
風に吹かれてたるんだ気持ちがひらり舞う、そこにちょうどよくさっき折れた心が突き刺さってしまう映像。最近なんか嫌なこともう想像してしまう思考回路、偶然通りかかった景色に気を紛らわせてみた。流れる巨大スクリーンに、はあ、自分を重ねて儚い細胞の守護体だと再認識、死ぬまで生きてたんです、死んでからも生きていたいんです、だから僕は求め続けてもいいですか。何かの聞き間違いで今日は雨だと思っていた、最近買ったつでのことも立派な傘もお荷物さ、一歩下がったとこから、あ、自分を眺めて拙い幼稚な人種なんだと再確認、必死で生きていたいんです、すでに答えは飛び越したんです、だから僕は間違ったままでいいです、死ぬのがすごく怖いです、生きてくのもたまに辛いんです、だから僕はあなたのことを気にしていてもいいですか。プロジェクターが柔らかい きていたいんです。だから僕は、だから僕は求め続けていこう。信じて生きてたいんです。もう疑いなくはないんです。だから僕はあなたのありのままを信じていて、
さあ、まあ明日がいよいよね、 DJ キャンプ の、 実技と筆記試験の、
はい、
田村君なんかがさ、
はい、
スペシャリストを受けた時って、
はい、
何ぐらい受けた？
あの時も、9名でしたので、
9名
同じぐらいの人数でしたね。
え、あの田村君どこで受けたの？
スペシャリストですよね、
うん、スペシャリスト
こちらで。
あ、第1回の時だ。
そうです。
あの時初めてだっけ？
教官だったじゃないですか。
あ、そうだそうだそうだよ。で、気象のとこ分かんないから振ろうとしたら怒られたんだ。
いや怒るなって言うそうね。
あ、そうだよ。
恥ずかしいでございますと。
そうでした、そうでした。でも、どう、実際に自分であなたが受けてみて、
はい、
スペシャリストって実際取ってみてどうだった？
そうですね、まあ、自分の場合は、まあ、ジュイダスクールでの知識というのもあったので、うんうんうん、1日であれだけたくさんのことを教えていただくというのが、うん、消化できたんですけれども、うんうん、まあ、もし全く知らない方だったら、やっぱり教科書を読んでこないとちょっと厳しいかなというのがありますよね。
あれね、全く知らないで、はい、DJ キャンプの、ね、テキストを手元になかったとしたら、はい、聞いてたら多分自分かもんだよね。
そうですね、
間違いないよね、
はい。
でしかも今回第3版になって最初でしょ、
はい、
うん、でそんなに確かに中に大きな変更はないんですけど、はい、若干文言が変わってたりとかね、あと表現の仕方が変わってる部分も実際にあるんですよ、
はい。
で、まあ、それとの絡みでもちろん試験も変えていかなきゃいけないんですけど、はい、そういう準備もあったりしてね、主催する方も忙しいんでしょうけれども、受ける方もね。
そうですね、
ただ基本的に DJI キャンプの場合ってのは年に1回の改定を基本としてる部分があるから、はい、もうある程度俺がこの時期に受けるんだと思えば、まあ、これになってるなって想像はつくんでね、
はい、
うん、その辺のところ準備はできるはずなんだけどね。
なるほど、
うん、でもそうだよな。俺もねスペシャリストに関してはね、ある北海道の某巨匠さんがね、
はい、
やってらっしゃる認定会で、
はい、
たまたまスペシャリストの方はそこで最初に取れちゃったから、
はい、
うん、逆にそのもっと上を狙ってて取れたのこれだったけ、これだけっていうところあったんで、
あ、
スペシャリストに関してはあ取れたみたいな感じでなんかスルーと終わっちゃったんだけど、
はい、
今日の人たちなんか、ね、参加してる方たちなんか見てやっぱし目が真剣ですよ。
そうですね、
ああいうの見ちゃうとね、やっぱりこっちも教える方としては嘘を教えられないし真剣になりますからね、
はい、
うん、まあ、当然嘘は教えてはいないですけど、
ええ、
うん、でも結局ねこういうなんていうの、認定会とかさ、キャンプもそうですけど、
はい、
人対人なんですよね。
うーん、
だから顔を見てて、
はい、
皆さんの顔が真剣で話に乗ってきて、もっともっと教えてくれっていう顔って見てると分かるじゃないですか。
そうですね、
あなたも教会やってて分かるでしょ、
はい、
そういう時ってやっぱこっちも気分いいし、やっぱり丁寧にさらに突っ込んで教えたくはなっちゃいますよね。
はい、そうですね、
そうだよね。ただね、やっぱりまあ対象の年齢の人たちっていうのかな、まだまだそうだな、年配の人が多いのかな。前ほど業務に偏った人たちばっかりでは今回ないなって感じでした。
そうですね、
うん、なんかね、うん、前はどっちかというと仕事の絡み上取んなきゃっていう方が結構多かったじゃないですか、
はい、
その辺はちょっとそうでもないのかなっていう感じがね、うん、で飛ばしてる機体なんかも結構マビックなんかの方も多くて、
あ、
うん、自分で飛ばしてるのな、マビック飛ばしてる人いますかなんて聞いたら結構ね手を回ってたんで、
あ、
うん、まあその人なんかもしかしたら1機だけじゃなくて何機か持ってるのかもしれないけどね、
はい、
うん、いやいや、でも一時そうだよね、まあ、先月8月とかだと、うん、ちょっと今おとなしくなっちゃったね、静かになってきちゃったね、ドローンもと思ったけど、
うん、
今日の人たちの顔つきなんか見てたら、いやいや、まだまだ暑いもんがね。
そうですね、
うん、そうじゃないとこっち困っちゃいますもんね
本当に
実際にどうなの、こっちのビレッジとしては新しい受講生なんてのはどうなんですか、数的には。
いやそれがねちょっと落ち着いちゃったんですよね。
あ、やっぱ落ち着いてる、
うん、だから一頃のその
4月とか、ね、
ブームっていう感じのものよりは、うんうん、ちょっと一段落して、うん、とにかく受けたいっていう方は一通り受け終わった時期なのかなっていう気はしますね。
なるほどね、そうか、まあそういうあれなのかな、 ただドローンなんかでも最近検挙者が出たりとかね、
はい、
怪我人が出たりなんていう事案もちょこちょこっとは出始めてるんで、はい、まだ日本はね死亡事故っていうのはドローンに関してマルチコプターに関してはまだないからいいんだけど、
はい、
その辺が、うん、逆に落ち着いてるっていうのは見方を変えればいいことではあるんだよ ね、
そうです
ね、定着してるっていうかね、うん、っていう部分はあるのかなと思うんでね、うん、まあ悪くは取らないのでいいのかなと思うんですけどね、うん、まあ、しかしその辺のね引き付け役になってるのはなんと言ってもやっぱしこのドローンメーカー DJI さんだと思うんですよ、
うん、そうです ね、
ね、牽引してるのはやっぱ DJI さんとかあるしね、
はい、
DJI さんも、まあ、先ほど言いましたけどこのマトリスの M200 シリーズ、これがだんだん出始めて、
はい、
ビレッジも一切入ってね、
はい、
うん、これはやっぱしこの機体からするとどちらかというとインフラとかそっちの点検だ、検査だってそっち方面のあれが強いでしょ。
そうですね、やっぱりこの防水っていうところが、う
ん
う
ん、それすごいよね、すごいよね、
はい、
やっぱ骨太だよね。
そうですね、
この大きさからしたら、
はい、
うん、だって今4本出てるさ、
はい、
アームなんかはさ、
はい、
マトリスの600のスキットと同じぐらいの太さあるもんね。
そうですね、
うん、
本当ですね、
すごいよね、
うん、
でしかもほら、アウターローターのモーターが結構背高のが乗っかってて、
はい、
うん、あんだけ高くせり上がってるってことはどうなんだろう。ペラこれ何インチぐらいにつくんだろうね。
そうですね、
結構大きめにつくのかしら
だと思うんですけど。
そうだよね、ってことはKV1 の低めのトルク型のモーターでグイグイいくような、
うんうん、
まあこの程度であんまりビンビン回すってのはないから、
うん、
そんなイメージなのかな。しかもインスパー2で定評 の、 あの FPV カメラも前について。
そうです ね、 ね、
前方センサーもついて、
はい、
うん、これが飛んでどういう、ね、仕事をしてくれるのかっていうのは非常にちょっと楽しみだね。
楽しみです ね、 ね、
興味ありますね、はい。あと浮気のあの宣伝ですね、プロポ。いや気になるなあの形、
すごいですね、うん、とにかく重厚でスイッチがたくさんあって、
うん、あれだけ逆にいろんなものが性能として機能として割り振れる余裕ができたって感じなのかな、はい、そうなると。
ああそうですね、
うん、そうだね、これは楽しみだというところで今ね事業部署の古田さんに途中参加です。こんにちは。
あ、今参加してる暇がない、
忙しい今はそういうところじゃない。いいね、仕事する男。さっさと出ていきました。
もうインストラクターですから ね、
ね、まあね。忙しい彼を見送りながらまたここで一曲ということで、はい、
やめたとしてもたった一つだけ傷つけたとしても裁かれない命がここにあるよ、この手の一番そばに。傷つけ合うことはできてもその手は握れはしなくて、声はちゃんと聞こえてるのに僕の鼓膜は揺れないの。もう少しだけこのまぶたに乗ってて、いつだってそう見えるのは一つだけ。もう少しだけその声震わせてて、泣きたいのに泣けるなら笑えばいい。嫌われたとしてもたった一つだけ裏切られたとしても君を離さない命があるんだよ、その手の一番そばに。それを守ってくれるのかな、なくせないでいられるかな。なくしたくてもなくせやしないよ、僕は僕をやめれないの。もう少しだけこのまぶたに乗ってて、
い、というわけでね、このマトリスの210、本当惚れ惚れするフォルムで、なんか本当にガッチリした感じするよね。
そうですね、
うん、かっこいいよね。で電池もインスパイア2なんかと互換性がありそうな感じの防水のバッテリーで、
はいはい、
これもまあインスパ2と同じで2個ずつ使うタイプですね。
そうですね、
並列でね。なるほどね。いやー、これはい、本当飛ぶとこ見てみたいわ。
そうですね、
うん、まあこれね、まあこういうふうに新しい機材がどんどん入ってきてますけれども、
はい、
え、今後今このドローンビレッジとしては、
はい、
随時新しいものが出るととりあえずは入れていくわけでしょ。
そうですね、
ね、はい、まあスペースもまだ空いてますしね、
はい、
今後もすでになんか注文しててこういうのが入ってくる予定だって何かあって聞いてる？
そうですね、ちょっとまだ聞いてないですね。
というよりも210以降出てないか。
そうですね、あとは
例えばマンビックプロの、はいはい、プラチナムだって、はい、あれとか、あれは別に入れる予定はないんだ
今のところ。聞いてないですね。
てかニーズがあまりないか、まだ。
まあ、ぶっちゃけまだもうちょっとだけマビック初代があるので、
うんうんうんうん、その後マビックの方がまず履けてくれた方が、
そうですね、
結構あるよね、
はい、
そうだよな。マビック初代のマビックって結構良かったからね。
ええ、
うん、まあノイズがって音がね、今度はだいぶ静音性が高まってみたいなことは書いてあったけど、はい、あとフライト時間も30分だって書いてあったけど、
はい、
30分飛ばなくても十分結構飛んでくれてる気もするしね。
そうですね、
うん、で、あと音はって言うけれども、まあ屋外のもう広々とした飛ばす場所だったらそれほどやかましい音でもないしね、
ええ、
うん、で何よりも風に強いじゃないですか。
そうですね、小型なのに、
あれはすごいよね、
ええ、
うん、私もこの間ね、ある案件の撮影で、福島じゃないや、浜松の砂丘にね持ってって飛ばしたんですけどね、
はい、
この台風が来るちょっと直前だから結構荒れてたんですよ、
はい、
瞬間的に10メーター超えてたなと思うんですけど、
うん、
この海辺でこの風でこれは怖いなと思ったけど、マビックピタッと回るんですよ、
うん、
結構斜めになってましたけどね、大したもんだなと思ってね。
そうですね、
もう監督とかがね、驚いてた、いけちゃうんですねこんな風でなんて、いや多分相当無理してますよって言ったんだけど、
ね、
マビックさんのね気持ちになってね、
はい、
うん、でも本当すごい期待だなと思いますわ。田村君自身ってのは自分で飛ばしてきたって今実際何を飛ばしてるの？
個人で所有してるのはマビック。
マビック。マビックいいよね。
そうですね。
一番だ携帯性もいいしさ、
はい、
うん、夜が若干弱いからぐらいかな。
うん、そうですね。
ちょっと荒れるよね。
はい、
うん、あなたもほら、今度撮影っていうか写真の勉強も始めてるから、はい、分かると思うけど、やっぱり致命的にセンサーが小さいって辛いね。
そうですね。
うん、
やっぱり、まあ、夜、まあ、夏の時期に花火を撮ろうって、
うん、
結構近隣の花火大会の時にあげたんですけど、その時はやっぱりインスパ2素晴らしかったですね。
まだよなちょっとインスパ2のカメラと比較したときついよね。
そうですね、
うん、まあ、インスパ2の場合はカメラがねマイクロフォーサス規格なんで、はい、カメラ のレンズのバリエーションも多いから、
はい、
用途用途でね広角使ってみたりね、望遠使ってみたりってことができるんでね、
はい、
うん、私もこの間ちょっと茨城県の水戸市のね、
はい、
案件で水戸市内 の公園7箇所をね撮ってきたんですよ。
お、ま
あ、これはもうスチールだったんですけどね、
はい、
やっぱりできるだけほら広い絵で撮りたいんで、
はい、
9×18mm 9ミリから18ミリっていうやつのマイクロフォーサスのレンズにして、
はい、
9ミリに設定して、
はい、
もう一番9ミリってことは35ミリ換算18ミリってことだから、
あ、
なんか相当広くなるわけ
です、ね、
ただやっぱり若干こうなる、丸くはね、遠いところはね、
はい、
だけどもそれでも広い方がいいって言われたんで、
はい、
それでやってみたんですよ、
はい、
まあ、F 値というか絞り、ね、F 値だけはどうしても暗くなっちゃうんで、
はい、
4から、いくつかな、結構暗めにはなってしまうんだけどね、
はい、
それでも、まあ、日中で外だからいけるだろうと思ってやってみたら、
はい、
やっぱいいですよ。
そうですね、
やっぱり、うん、あんだけ広く撮れて、
はい、
うん、レンズバリエーションいろいろ変えられるっていうメリットはね、
はい、
ちょっと変えられないね、何物にも変えられない部分あるよね。
そうですね、
うん、まあ、あれでいろいろね、例えば、45mm とかってね中望遠あたりに付け替えてみて、
はい、
人をしっかり狙ってみるのもいいし、
はい、
当然ボケも出てくるから、
はい、
こう上げ下げしながらで後ろの風景とのこのね、
はい、
上下の行き違いとかね、
はい、
そういうのも絵的に面白いしね。
いいですね、
うん、
マイクロフォーサーズぐらいになると絞り優先モードの良さが分かって
くるんですよね。分かるね。そうそうそうそう、 開放にしてぼかそうとかね、はい、絞り込んで全部きれいにね深度深く取ってやろうとか、はい、そういうの全部できるじゃないですか。
そうですね、
そういうバリエーションができるっていうのはやっぱりあの交換レンズとか一眼の良さではあるよね。
そうですね、うん、
であのインスパ2はそれが本当できちゃうからね、はい、X5S を使えばね、はい、うん、そこは楽しいところあると思います、
はい、
うん、あれも本当一つのカメラとして、あでも記録は本体でしてるからあれか、あれ単体でってわけにいかないのいかないんだよね。
あそうですね、う
ん、前の X5 の時はね、はい、オズモに付けられたりしたんでね、
そうですね、
うん、いけましたけどね、はい、うん、ただやっぱりドローンってね、飛ばすだけじゃなくてそういう風に、撮影機材として考えてもすごく楽しいから、
そうですね、うん、
カメラの勉強をしながら飛行テクニックもマスターしながら、はい、法律もいろいろ勉強しながらっていう風にやっていくと、はい、結構やることは多いんで、
そうですね、うん、
やはりねこの DJI キャンプとか、はい、うん、こちらのジュリダのスクールとか、はい、そういうところでしっかり基礎を覚えてもらって、はい、うん、でより深みに入ってもらってどっぷり使ってもらった方がドローンライフが濃密になると。
そうですね、
そうでしょ、
その通りです。
なんか綺麗に今収まったな。ね、今日はね、古舘さんも下で今忙しく立ち回ってるし、なんつったらオーナーがね、
はい、
なんか何家族サービス娘さん
です ね、
そんなことすんなんでしょ。なんかヘマしたんじゃないの。
いやそんなことは私の口から
って田村君言ってました。あ、違うか違うか、でもいいとこあるね。
そうですね、
え、娘さんとツーリング。
そうらしいんですよ、仲がいいみたいでね、素晴らしいですよね。
どこがいいんだろうこの親。違う、おばあちゃんね。いやいや嘘だよということでですね、
はい、
はい、今週もこの、ドローンビレッジ八千代からですね、グダグダのトークお送りしました、はい、また来週どうもありがとうございました。
はい、
ドローンチャンネルボリューム2、略してドロツー、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた来週もテイクオフ。